高山俊吉気分青信号。
こんにちは、トラックの過積載のお話をします。違法改造の話です。運送会社の依頼を受けてトラックの積載量を増やす、違法な改造をしたということで、先日千葉県君津市の自動車整備会社の会社と社長が道路運送車両法違反で書類送検されたということが分かりました。どういう容疑かといいますと、昨年の6月に君津市内のこの会社の工場で土砂などの運搬用のトラックの荷台の後部に保安基準には合わない、保安基準では認められない高さ約1メートルの鉄板を取り付けた。一般には煽りと言われるものですけれども、約1メートルの高さの鉄板を取り付けて、その結果基準よりも多く積載できる、そういう車にしてしまった、トラックにしてしまったということで、これはまあ不正改造ということになるのですけれども、そういうことをやった。で、車検はまあ通らないわけなので、車検を通すときには元に戻し、車検を通るとそれにまた改造するという、そういうことで、車検をくぐり抜ける事前事後の対応をするという、そういう違法改造がよく行われるのだけれども、今回のケースもそういうことだったのだろうと思いますが、車検の前後に違法な煽りを脱着する、取ったりつけたりするということをやったようです。で、この社長は事故の危険性は分かっていたけれどもやったと、こういうふうに容疑を認めていると報道されています。まあ、車には積載量の制限というものがあります。つまり積載して積載することが許される、そういう重量制限を設けておくわけですね。で、これは守らないとどういうことが起こるかといいますと、車体自体の重さ、全体の重さが本来予定されている重さを超えるものですから、車体自体がその重さに耐えられない、そういう重さのものを乗せないという前提で作られている車により重いものが乗るということになりますから、いろいろな無理が起こる。一番大きな無理というのは、実はブレーキの効きを悪くするんですね。ブレーキペダルを踏んでも車は普通には止まれない、勢いがついている、もう少し専門的な言葉を使えばエネルギーが強い。急ブレーキをかけても10メートルで止まれるところが15メートル行ってしまう、まあ、そういうようなことが起こるわけです。当然のこととして重い車が走りますから、そんな重い車が走ることを予定してない道路のこれに耐えない、耐えられないということで道路の劣化をする、あるいはエンジンの負荷が大きくなるというようなことが起こってきます。で、この違法改造で重量制限を超える積載物を乗せるという時の、その超える程度というのが問題になるわけですが、一般には違法改造をするトラックというのは2割3割の重さが増えるものではないんですね。2倍とか3倍とか 極端な場合に4倍近いという例もありましたが、そのくらい乗せてしまうんです。まあ、生半可と言ってもおかしいですけれども、ちょっとした違法ではないと言いますか、ちょっとした重量制限、重量超過ではないんですね。で、今から31年前、1992年に、千葉県の成田線という線がありますけれども、そこで坂道を降りていった先に踏切があるという、そういう線、道路構造になってましたところで、坂道でこの運転手さんはブレーキをかけたけれども重量オーバーが3倍を超えていたというふうに言われていますけれども、踏切の手前で止まれなかった、踏切まで入ってしまったところに、成田線を電車が走ってきた、逃げられない、避けられないということで、そのトラックと成田線の電車の衝突事件が発生しました。運転手さん死亡しました。この事件は違法改造の、まあ、いわば局地的といいますか、大変重量の多い化石量であったということなのでありますが、その結果起こった事件は本当に悲惨なものでした。車検を通すために外し、車検を通ったらまたつけるという形で、化石砕車両が街を走るということになる。で、これは今私がお話をした事例は電車との衝突でしたけれども、一般の道路の皆さんもよく見るダンプカーなどが走っている状態、よくご覧になると思うんですけれども、交差点でブレーキを入れても止まれないということになれば、それは横断歩道を横断している歩行者が大変なことになるという、そういう事件ですから、それは市民生活にも直ちに影響する大きな問題です。この違法改造は道路運送車両法という法律に違反して、違反をした法人、会社ですね、法人も処罰されるし、その責任者も個人として処罰される、こういうのを両罰規定というんですけれども、それぞれ共に処罰をされるという構造になって、それによって違法改造をさせないようにするという、そういう立て付けになっている法律に違反したということで書類送検された。最近違法改造は少し減っているという、そういう報道もあるのですけれども、さて実際にこういう事件が起きてみると隠れ違法改造といいますか、実際に警察に検挙されていない、実際には行われている違法改造というのが実は非常に多くあるんじゃないか。運送会社自身が自分でやってるということもあるかもしれないけれども、これはかなりそれなりの何て言いますか、技術力といいますか、作業に関する技術を必要としますので、今回のようにどこぞの自動車整備会社に頼むというふうにして実行している例が実際には多いと思うので、私は隠れ違法改造はかなり多いのではないだろうかという気がしています。一旦事故になると大変な結果が発生します。違法改造はしたくて、面白くてやってるわけではなくて、車がいっぺんに運ぶ積載物の量を増やすことによって営業成績、営業利益を上げようということを考える運送会社が非常に多いということが背景の事情としてあります。運送料が安い、運送料が非常にチープであるということが違法を考え出すきっかけになっている。運送料金の適正化、是正 という問題を抜きにしては、やはりこの違法改造を根絶することは難しいという問題も一方であります。そういうことを総合的な施策として国は方針をきちんと持って、で運送会社の健全な営業利益がきちんと上げられるような、つまり法に抵触をするようなことをしなければ成績が上がらないというようなことではなく、まともな健全な稼働で、業務を進めていくことができるような、そういう状況を作り出すことと一緒に合わせて、この道路運送車両法違反を摘発するということを進めていかないと、現場にはやはりまた別の矛盾や批判が当然出てくると思います。そのあたりにも目配り気配りをしながら進めていくことを私は求めたいと思っています。今日はここまでにしましょう。